ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このシリーズはですね、桑原旅人さんが書かれました、汝の欲望に従って行為せよと。これは、ジャック・ラガンっていう、まあ、最近って言いますか、1980年ぐらいに亡くなった人ですからね。まあ、最近の心理学者というか、倫理学者、哲学者っていう人なんですけども、まあ、その方の著作について、桑原旅人さんのドクター論文を中心に、まあ、書き直されたもんだと思います。大変に刺激的な文章で、それに、影響しまして、わーっと頭の中に浮かんだもんですから、それを今、男性の性欲という意味で、まあ、いろいろ私が昔考えたことを整理してお話しておりますが、私の興味は、最初の興味はですね、何だったかというと、なんでお坊さんも神父さんも仏教もキリスト教も聖職者が結婚しないんだと。結婚しなきゃ子供生まれないし、まあ、セックスだけでもいいんですけど、まあ、子供生まれないし、そしたら人類がもうそれで終わっちゃうじゃないかと。だけどどうしてもお釈迦様とかイエス様の教えを聞いてますとね、今の世の中で終わりになっていいって言っておられないような気がしましてね。だからといってお坊さんと神父さんが自分たちだけが救いを受けようと思っておられるようにも思いませんので、まあそれが自分の頭で考えられないということに少しまあ残念に思いましてね。そして科学者としていろいろ調べてみようということで、人類が200万年前、180万年前どういう変化があったか、女性がなぜお化粧してるのかというところから、まあ、生物の勉強を始めまして、性の文化の問題とか、それから鳥の不倫の問題とか、いろいろですね、勉強いたしまして、で、どうもその途中の中間結論としては、男性の性欲っていうのは誘導型性欲なんだ。そもそもの男性が持ってる性欲っていうのはもう後ろに隠れてしまって、人間の頭の発達とともに、影に隠れた性欲になっちゃったんだと。それで考えてみようと思いまして、まあ、その後はですね、今から20年ぐらい前ですけども、大学で教えてもおりましたし、まあ、いろいろそういう心理学だとか、倫理学みたいな先生にお会いするチャンスがありましたんでね、随分お話をしました。お聞きしましてね。それで誘導型性欲だと言っておられる、そういう名前はね、あまり聞いたことなかったんですよ。っていうのは今度ヤフーでね、もう誘導型性欲っていうのは当たり前のものになってるかなと思ってヤフーを調べたら、誘導型性欲って書いて、一番最初に武田邦彦の誘導型性欲出てましたんで、あれ？これは全然普及してないんだなと思いましてね。それで、まあ残念に思ったんですけども、その当時から男性は本来性欲がないんだと言っている心理学者おられました。その方と、対談をしようと思ったのが今から15年ぐらい前なんですが、たまたま、事故が起こって、その先生とは対談ができなかったっていうチャンスを逃したのが一個ありましてね。まあ、それももう15年ぐらい前ですから、ずいぶん昔なんですね。で、まあ、とにかく一応男性の性欲が本来型の性欲じゃなくて、誘導型性欲であると思って考えてみようというふうに思いましたね。私は自分の考えが合ってると思ってないんですよ。それは物理学やってきたこともあってですね、ずいぶん昔の物理学者は間違ってますからね。私も間違ってるだろう。あと1万年ぐらい経てば、当然新しい物理学が発見されますからね。いろんなことが明らかになりますから。武田はバカなこと言ってたなと思われるでしょうからね。それはもう覚悟の上なんですが、自分の人生なりに、まあ一応答えを出しときたいっていうのが僕のスタンスなんですね。ところが今度これ1、2と話して3まで話しましたか。それで4に来ましてね。それでそのヤフーを見てみたらトップに出てきたんで、それを紹介しながらね、お話をしたいというふうに思います。さて武田氏は、これ書き出しからですが、さて武田氏は男性の性欲は誘導型性欲であるという前提で話を進めています。死曰く、男性の性欲というものは女性の性的魅力によって誘発されるものであるということです。しかし特にそうであるというエビデンスは示されていません。まあ、動画はどこかの公園の天才などでできているので、エビデンスが示すようなものではないでしょうが、 簡単なエビデンスもありません。生物学的にはこうなっているといえば実際にそうなるわけではありません。100歩譲って生物全体にそういう特徴があったとして人間に当てはめるということは示されておりませんと書いてありますが、このくらいのことは私は全然平気なんですよ。もう全部こういう感じで私の批評はほとんど 100% こうなんですよね。人とちょっと私考え方の論理が違うんですね。ですから世間に私が受け入れられないってことはもう十分知っておりまして、別にそれについて文句言おうと思っておりません。人間だけが、まあ人間だけあって人間は他の生物と特徴が違うので誘導型性欲になっているんじゃないかっていうのが僕の考えで、ここに言うように生物全体にそういう特徴があるとして人間に当てはまるということは示されておりません。これも十分に示してるんですけどね。200万年前どうだった？180万年前どうだった？人間の本能が抑制されたから火を使うということは非常に特別なことだっていうのが僕の考えなんですね。まあ、これも合ってるかどうかは別ですよ。ただこの人にはわからなかったようですね。それからそれをさらにいきますと、このようなエビデンスなき誘導型性欲タームがなぜ出てくるのでしょうと。まあ、この人いろいろ考えてくれてるんですね。武田氏の議論を聞いていればわかるように、この言葉は結局のところ、性的関係における男性の責任を免責するためのものです。男性は誘導型性欲なんだから、女性に誘導されないとダメなんだ。だから誘導しない女性に責任があるんだ。という流れですと。これもね、私に対する批判はほとんどこの手のものなんですよ。ですから、この人に全然私、気分を害したりしてませんよ。大体僕気分害さない人なんですよ。大体どんなこと起こっても。大体楽しくやっております。私ね、逆なんですよ。性的行動に責任があると思ってないんです。それが私の疑問の出発点なんですね。先ほど言いましたように、お釈迦様もイエス様もすごく偉い人だ。ね。それで人類が我々の世代で全部終わりになっていいなんていうことは全然おっしゃってない。にもかかわらず、お坊さんや神父さんはお子さんを持たない。なんだろうかと。どうしてそういうことになるんだろうか。というのが私の疑問の出発点ですから。だから誘導しない女性に責任があるんだという流れですって、そういう流れはないんですけども。どうもね、私のいつもの話が誤解される。まあ、ひばりクラブの人はね、随分聞いてこられてますので、だけど、落語界の方はまだね、私に対する誤解はあるんですよ。何か武田が目的を持ってるんじゃないか。いや、僕は目的はないんです。知的興味だけなんですよ。これを自分で知りたいっていう気持ちがあるんですね。今だったら、お釈迦様とイエス様はね、我々の世代で、セックスしなかったら世代で終わりですから。全部人類が亡くなっていいと思っておられないような気がするけど、どうしてお坊さんとか神父さんがお子さんを持たないのかなっていう純粋な疑問なんですよね。それは徳とか損とか誰かの責任しかなんて思ってないんですけど、大体武田はこれが目的だろうしょっちゅう言われるんですよ。だから、この世の中の人っていうのは何か目的があって、知識が欲しいって言ってんですかね。僕はそういうこと全然ないんです。もう純粋に知識だけなんですね。そういうことですが、まあ先に行きましょうか。実際に動画についたコメントやツイートを見る限りでは、そういう機能を持った言葉となっていることは確かです。確かにね、僕のこのひばりクラブのコメントでもね、なんか私が別の目的を持ってこう言ってるっていう風に解釈してる人すごく多いんですよ。僕はね、全然そういう意識ないんです。だって、もう私恵まれておりましてね、別にご飯食べて、まあサンマ食べたりするのに別に苦労してません。自分の収入でやっておれます。それから洋服とかそういうのも何の不満もありません。ですから、何かのためにとか、特にね、相手を騙して自分が得するってのは僕大嫌いなんですよ。もうそれだけはどうしても許せないんですよ。そういう人って多いですけどね。他人の分を取ってしまう。なんだったら他人がそれで打撃を受けて自殺しても構わないっていうね。そういうような悪毒非道、僕から見れば悪毒非道人多いです。まあ先行きましょうか。しかし、そもそも男性が誘導型性欲であるという主張自体怪しいものですし、万が一、そのことが本当だったとしても、夫婦関係の維持から発生的犯罪まで、その原因は性欲だけではなく、男性にはその関係はまずいものにならないようにする義務があるわけですから、誘導型性欲だから、 などというのは、愚か、愚にもつかない言い訳にしかなりません。別に言い訳してるわけじゃないんですね。まあ、少し分かっていただいたと思いますけどね。私はね、この映像型性欲というのは純粋に、人間の性欲がなぜそうなのか、なぜ女性の裸っていうのを反映してるのか、なぜ女性がお化粧してるのかっていうふうに、どんどんどんどん進んでいったんですけども、まあ一番こういう実学的に役に立つ、僕役に立つのが目的じゃないんですけど、役に立つとすればね、やっぱり女性は気をつけた方がいいねっていう感じはするんですね。っていうのは、男性に本来の性欲があれば、この正常な性欲として現れるんですけども、後でご説明しますが、発情期もありませんし、人間はね、特別なんですね。発情期がありませんし、それから、レイプした女性を殺したりすることがあるんですね。まあ、極端な場合ですけど。もしも性欲が自分の子供を持ちたいという生物本来の目的がそのまま出ればですね、まさかレイプした女性を殺すことありませんよ。レイプした女性を殺したらね、もう女性死んでしまいますから、その子供が生まれないわけですね。それとか、なんか男性はですね、セックスした後、なんか少し虚しい感じになったり、それから、こう、虚無感に襲われたりするんですが、そういうことも説明したいと思いまして、そういうのは心理学で随分私本読んだんですけどね。ということで、愚にもつかない言い訳にしかなりませんっていうのもね、なかなかこれ難しいなと思いますね。もう一方の動画の方は、そもそもなんでポルノで育った男が女性を深く愛せないのか、何度聞いてもよくわかりませんでした。エビデンスはもちろんないです。以上、終わりと。まあ、いうことでですね、私の批判が終わっているわけですけども、これで、このことに対する批判は終わってるんですけども、こういうことが付け足しておりますね。武田氏は知名な工学者でしょうが、あくまで専門は工学です。生物学であるとか心理学に関しては素人もいいところです。まあ、通常ある分野で専門教育を受けた者は、他の分野においても全くの素人よりかは、マシな見識を示す可能性の方が高いのですが、あくまでも可能性でしかないということは、氏が身をもって体現してくれました。武田氏はあくまで工学者であり、メディアも工学者として扱えばいいところを、評論家なる曖昧模糊とした肩書きを使用して、全体的に何か詳しい人みたいな扱いをしておりますが、氏の勘違い、労働の始まりなのでしょう。工学以外では素人同然の知識しかないのに、まるで自分があらゆることの専門家になった気になって、デタラメをペラペラ喋り、周囲にそれをありがたがって拝聴するという知的大敗の血の池地獄が完成するというわけですと。人の心のことを知りたいならば、心理学者に聞けばよいのですと。少なくとも武田氏のようなデタラメを吹聴することはありません。もっとも、心理学者の見識は、それを聞きたい人にとって心地いいものではないでしょうか、と、まあ、いうことを書いております。で、まあ、その下にですね、角田由紀子さんという方が書いた柳波の、性と法律、変わったこと、変えたいことというのが、まあ、ご推薦のように出ております。この方は、まあ、やや文学系とは思いますね。で、この、桑原タビトさんのことに関する僕のこの感想はですね、この桑原タビトさんのレベルすごく高いんですよ。倫理学とか、そういう哲学、心理学の分野ではね、この本お読みになったらわかるんですけど、それに私一言も何も言ってないんですよ。そういうことはね、やっぱりかなりの学識がないとですね、この桑原先生のことに私が何か注釈するってことはできません。だけども、私が生物学とか、それから何ですかね、人間の大脳の発現だとか、火を使えるようになったことが、どういうことを人間というものが持つのかと、まあ、いうことはですね、ほとんど学問としてはまだ議論されておりません。それからまあ、ここで話しましたように、おしどり夫婦の卵の不倫率が6割だとかね。だからこういうことはやっぱり、生物学とか科学とか分野で明らかにすることによってですね。まあこういうのを学際研究とか、とか言うんですけど、まあ、そういう言い方は別にしましてね。学問っていうのは他の分野のことをちょっと知るってことが大切なんですね。私がこの桑原旅人さんの、 汝の欲望に従って行動せよ、行為せよという、本に非常に強い関心を持ったのはですね、私の知らない分野のことを知りたいという欲求なんですね。ですから、こういう批判はですね、まあ皆さんはよく、まあほとんどこういう批判なんですよ、僕に対する批判はですね。武田は理科系なのになんで文化系のことに口出すんだと言いますけど、物事はね、対象物で決まるわけじゃない。例えば縄文時代のことを話しますとね、もうみんな言うんですよ。武田は歴史学者じゃないのに。いや、そうじゃないんですね。縄文時代のこともですね、まあ縄文時代の遺伝子もそうですが、例えば、縄文時代の建物の建て方とかね、それから傾け方ですね、内転びの、ね、傾け方とか、そういうふうなものは全部技術ですから、工学ですからね。だから、まあまあ、そのね、縄文時代のことは歴史学者が言うのに任せておけばいいっていうもんでもないんですね。ですから、あまりこういうことを言わないっていうことと、あと、まあ、日本人の場合ね、専門性を非常にこう、間違って考えているわけですね。専門っていうのはもともとありません。学問には、はっきり言って。それは、専門の知識が非常に多くなって、一人の人間が死ぬまでには勉強できなくなったんで、しょうがないから専門に分けてるだけのことで、学問は学問一本です。それはね、ファラデーのね、金曜日教室だとかいろいろそういうのがありますけども、学問は一本であるという考えっていうのは非常に本当は強いんですよね。もちろんギリシャ哲学なんか全部そうですからね。だけどまあ、学問が分化して、そのまた学問が職業化してしまいましてね。まあ、これはマックス・ウェーバーの職業としての学問っていうのをお読みになるとよくわかるんですけども、それで日本では特に専門でもないのに、すぐ言われるんですよ。特に私なんか原子力やってきましたけど、武田は原子力をやったって言ったって発電じゃないのにと言われてですね、発電じゃないやつがなんで福島原発のこと言うんだとかね、武田は原子力って言うけど被爆のことは何も知らないのにと、まあ、こういうふうにもういくらでも狭く狭く追い込んでですね、それで人に物を言わせないっていうのがあるんですね。まあ私はやっぱり日本の、この本でもね、この本非常に立派な本ですよ。この本立派な本ですが、やはりヨーロッパの知識体系、論理体系でできてるんですね。で、出てくるのもフロイドもそうだし、いろんな人が出てきますが、ものすごくこの人読んでおりますから。この桑原旅人さん、ものすごい知識ですからね。だけど日本人の哲学者、心理学者出てきません。今のところ出てきません。もしかしたら書いてあるかもしれませんが。ということはですね、我々日本がですね、ヨーロッパに劣るところの一つはですね、やっぱヨーロッパ人は人を非難するんじゃないんですよ。人を非難するのもありますけど、その人の言ってることの内容ですね。だから私が例えば誘導型性欲っていうのは、人間が火を使えるようになって、大脳が発達して本能を抑制した。この本能を抑制したという副作用で、本来の性欲がなくなって誘導型になったんじゃないかと言いますね。そうするとね、それに対して個人的な批判が来るんですよ。武田は金が欲しいんじゃないかとか、もうテレビ出たいんじゃないかとかね。そういうね、なんか変なところからこう、あれが降ってくるんですよ。まあここでも言いましたように、いつもね、僕のこと、武田は言葉を知らないからだ。こう言うんですけどね、そういうふうな、なんかね、江戸の仇を長崎で取るようになっちゃうんですね。まあ NHK も僕それが不満なんですよ。NHK 僕随分出てましたし、いろんな研究所とも一緒に仕事もしましたけど、僕が NHK のことを批判すると、NHK に出れなくなるんです。全然関係ないですからね。批判と放送に出るとは全然関係ないですから。だからそういう全然関係ないところから人を非難する。あいつはどこの生まれだとかね。あいつは女だとか。そういうことじゃなくて、やっぱり言ってることの内容をちゃんと批判するということになりますとね。これはその分野の学問が進歩しまして、そして専門書にも日本人の名前が出てくるんですけど、なかなか日本人の名前が出てくるってことは少ないんですよね。まあこれはヨーロッパの人が日本語が読めないってことはあるんですが、それ以外に日本人のこの批判精神の元がですね、江戸の敵は長崎になっちゃうんですよ。この場合もそうですね。まあ別にこの人に何も恨みありませんけど、何かですね、テレビが私のことを工学者として言えばいいのに、評論家としてるとかね。それから、武田はあくまで工学が専門だから、生物学とか心理学に関しては、素人もいいところですと。じゃあ、 僕ね、心理学をね、大学で2年ぐらい学んでね、私は心理学出身だなんて、よく言うと思ってますよ、私は。私はね、大学で、確かに基礎科学を勉強しましたけど、基礎科学勉強したから、大学の2年間基礎科学勉強したからね、っていうことを言ったことはありません。それから私のドクター論文はね、溶液反応論なんですけど、溶液反応論がドクター論文ですから、溶液反応については専門ですと言ったこともありません。そのくらいで専門とは言えないんですよ。やっぱり30年、40年ね、世界のトップクラスで、活動してきました。つったら、やっとね、やっぱ専門かな、というぐらいなところですね。だけど、それでも僕は、まあ、物理学なんかでは、全く素人だと思ってます。それはね、学生にこう、ニュートンの式だとかね、ナビエ・ストークスだとかね、黒板にわーっと書いて、それを解いたりなんかしますよ。そうすると学生が、先生すごいですね、何も見なくて、よく式が書けますね、なんて言いますけど、そんなのは専門でも何でもないですよ。慣れみたいなもんなんですね。だから、まあ、こういう、まあ、この方は専門の方、というか、何かが専門というんじゃなくて、一般的な知識の豊富な人のようにお見受けします。少し、なんていうか、ご専門の領域も書いてありますからね。ですから、まあ、それはそれでいいんですが、まあ、やはり、日本の科学とか、学問をね、もう少し進展させるためには、やはり、こういった批判もね、僕は十分にエビデンスを示してると思ってるんですが、それは人によってそれがエビデンスと思うか、思わないかっていうのはありますからね。まあ、ということで、今回はちょっと、この例を挙げましてね、大体僕の、論評を見ますと、ムカムカっとくるらしいんですよ。僕の論評を聞いてムカムカっとくるのは、今まで自分が考えてることと違うことを聞くもんですからね。人間は必ず自分が考えてることと違うことはムカムカします。ですから私はみんながムカムカするだろうと思っておりますので、評論家とかそういうものでは成功しないと思ってます。それは親父が僕に言った言葉、国お前、生きてるうちに評価されちゃダメだぞという言葉を真に受けてるからであります。